はいと、なんだかんだで、今日も来てると、はい、頑張りすぎ、昨日と同じように、雑学コラムを、少し読んで終わりにしようかなというふうに思います。ジータレスよみ、てかね、772とかネタ募集とか言ってるけど、微妙果たしてきちんとしたもんができるかどうか。それでできりゃいいけど、あんまりできないんじゃないのと。仮にそういうのやろうと思っても、だからちょっと難しいかなと。書き込んでもらう方がまだありがたいか、かなというふうに思いますね。ネタ募集ラジオつってね、ラジオやっててもね、多分ね、だからどうでもいい時に、あ、これがっていう感じでそのまま書き込んでもらう方がまあいいのかなというふうには思いますね。いや、とりあえず雑学 .com の雑学をそのまま垂れ流しっていうか俺が読むんだけど、それをダラダラとやるだけです、はい、自分が普通に読みたいからやるのをプラスで配信してるという形。はい、じゃあ行きましょう。夏への扉、行きましょうハインラインに夏への扉という作品がある。恋人も仕事も失い、失意の中で冷凍睡眠によって未来に目覚めた主人公。甘く切ない物語で今も SF のオールタイムベストに必ず入る。ここで登場する冷凍睡眠は名前の通りコールドスリープ。人間を冷凍して未来に蘇生させる。冷凍冷蔵庫が普及したこともあって、多くの人の脳裏にある人工冬眠のイメージはこれに近いのではないだろうか。しかし精子の冷凍保存こそ実現しているけれど、人間の体を冷凍保存することは現在の技術ではできない。冷やすと細胞の中の水まで凍り、膨張して細胞膜を破るのが一番の問題。精子冷凍の場合はグリセリンを不凍液として利用しているのだが、人間の体のような複雑な細胞集団になるとそうはいかない。映画2001年宇宙の旅には乗組員たちがカプセルに入って目的地まで眠るシーンがある。あれはコールドスリープではなくハイバーネーションと表現されている。冬眠だ。心拍も呼吸もゆっくりとではあれ続いていた。確かに人工冬眠ならまだしも可能性がある。シマリスの冬眠に関係している遺伝子と似た塩基配列が人間にもあることが発見されているから。人工冬眠の研究は NASA が興味を持っているように長期の宇宙旅行に備えてという側面もあるが、より短期的には手術への応用が期待されている。外科手術でも患者が冬眠状態ならダメージが抑えられる。あるいは心臓移植のために心臓を運ぶとき、冬眠状態にできれば長時間の輸送が可能になる。いずれにせよ道は遠い。そんな現状にあって、世の中には超低温で肉体を保存するサービスを行う会社がすでに存在して、それなりの契約をも得ている。人間で夏への扉を探さないではいられない生き物なのだろう。で、次、淡々とで次、これやったかな。あ、でも結構やったか。これやったかな。どちらが重いか、どちらが重いかってやつです。行きましょう。1歳になった子供を抱いて散歩。大きくなったねと知人に声かけられて、米袋と同じ重さですからなんて答える。およそ10キロ。上の子の時も同じように答えていたが、口にしつつ本当に同じだろうかと疑問を抱いてもいた。米袋を抱えて半時間も散歩するのは辛いが、子供なら大丈夫。 ロボットコンテストの立役者として知られる森正弘博士の機械部品の幕の内弁当に印象な草輪が、10キロの綿と10キロの鉄ではどちらが重いかという問題だ。謎かけのようでもある。つい鉄と答えてしまい、同じというのが一般的なオチか。実は同じという答えも間違いではないけれど単純すぎる。森博士はそれを外側発想と呼んでいる。実際に持ってみると綿の方が重い。鉄なら手で持ち上げられるけど、10キロの綿はかさばるので全身の筋肉を使う。だからはるかに重く感じる。これが内側発想。そのつてでいけば、鉄の10キロ、米袋の10キロより笑顔を見せてくれる子供の10キロがずっと軽いのは当然だ。僕たちはつい外側発想をしてしまう。想像力を高めるためには内側発想を心がけようというのがここでのポイントではあるけれど、重要なのは外側か内側かではなく、固定された視点を持たないことにある。有名なエレベーターの待ち時間対策もそう。エレベーターの速度を上げたり複数台設置するのではなく、エレベーターホールに鏡を設置しただけで顧客の不満が解消したという逸話。達成すべき課題を顧客の不満の解消と読み替え、鏡で身だしなみを直すなどの機会を与えることで不満をなくした。手術後疲れやすくなって米袋を運ぶのも大義そうな父が孫をニコニコと抱き上げている。重さとはキログラムだけで表されるものではない。初夏の光の中で笑顔を見つつ改めてそう思う。人を動かす力はどこに生まれるかと、そんなことを考えを持ちた。で次、ここに行ってみるか。かなり行ったからな。ミイラ。世界のミイラ学者が集って3年に一度開催されるミイラ会議。第1回はカナリア諸島で行われ、以降コロンビア、チリ、グリーンランドと開催を重ね、2004年の第5回はイタリアで予定されている。いずれの開催地もミイラに関係の深い土地で、ミイラがエジプトだけのものでないことを示している。乾燥や泥地が偶然ミイラを残すことも多い。世界では一体何千体、いや何万体のミイラがあることだろう。それらをなぜ人は作ってきたのか。エジプトの王たちは再生を夢見ていた。中世においては聖人の遺骸が信仰の印となった。南米のチンチョーロ人たちは母親の悲しみを閉じるように何体もの子供のミイラを残した。現代ではレーニンなど権力者の遺骸が保存され、一方で冷凍保存がビジネスになる。多くの場合、何らかの思いが込められたであろうミイラが一時はすりつぶされ、妙薬として、あるいはエグ絵の具として使われていたことには驚かされる。日本語のミイラだってポルトガル語の没薬ミルラが語源。エジプトを訪れたナポレオンは遊び好きの妻のためにミイラの頭を持ち帰ったとも言う。ミイラがある種の資源や工芸品的に捉えられていた時代があったのだ。眠りユスリカというミイラ昆虫がいる。環境が乾燥状態になるとトレハロースを爆発的に合成して体内を水飴漬けのようにしてミイラ状態になる。そのまま10年以上経った後でも水を与えれば復活する。この昆虫と同じ情報伝達系を人間も持っているというから、研究が進めば乾燥保存して水で戻す人間ができないとも限らない。その時人はミイラになることを夢見るだろうか。そう思い、ふと村上春樹の海辺のカフカを思い出す。物語の終盤、一人の女性が主人公の少年に生きるように願い、こう言い添える。あなたに私のことを覚えていてほしいのと。そう、僕たちが残すべきことはただこの肉体ではない。で、次。これやったっけ。円周率。まずは質問から。地球の円周を4万キロメートルとして、ぴったり一巻きしたロープを地上1メートルで巻き直すなら、どのくらい長くしなくてはいけないか。地 球の円周を4万キロメートルとしてぴったり一巻きしたロープを地上1メートルで巻き直すならどのくらい長くしなくてはいけないか、答え約6メートル。案外短い。円周率と基礎的な公式を知っていれば計算できる。今円周率は小数点以下およそ1兆2400億桁まで求められている。東京大学の金田康政教授のグループがスーパーコンピューターを約600時間動かして計算した結果だ。全てではなく任意の桁を知るにはデビッド・ベイリー教授らによって見出された公式がある。順番に求めなくても分かるというから不思議。この公式、コンピューターによって発見されたもの、計算だけではない情報技術の可能性を招いた。円周率の世界記録といえば暗証記録も桁外れ、4万2000桁達成したのは当時21歳の日本人。読み上げるのに9時間、仮に世界記録の桁数全てを読むなら3万年以上かかる計算ではある。それにしても一体どうして覚えたのか。身一つ世一つではないだろう。純粋に数字だろうか。英語による暗記法では For a time I stood pondering on circle size に始まるマイケル・キース作の詩などがある。各単語を構成する文字の数が円周率の数字に対応している。ランダムに思える円周率も1兆桁もあれば面白い並びが見つかる。0123456789 は532億1768万1704桁目からなど1兆桁までに8回登場する。僕自身の誕生年月日の並びは83232713桁目から見つかった。そう知るとその桁に親近感を覚えるように。人は円周率を単なる数字と見たがらない。小数点以下20桁までを加えると100になるとか、プロトプテルスエティオピクスという廃魚の第三染色体が円周率を4進小数に展開した結果に一致するとか。数字を音符に置き換えて聞く調べも妙なるも、無限に続く円周率は確かに不思議だが、人間の想像力や探求力はそれにも増して限りない。ジータレスミ776。そんなカップラーメンみたいな復活は嫌だなと、ちょろちょろちょろって水かけたらブンブンブンってね、どういう風にかいあれすんのわかんないけど、でもなんかそういう虫がいるっていうのはなんかで聞いたことあるね。そうそうそう。火山の時に、草がブワーっとその燃えて、もう山火事って感じでさ、バーっと燃えた時のその熱だから、ある程度の熱い温度にならないと復活しないってやつとかもいなかったかな。あとクマムシだっけ。クマムシってなんか何やっても死なねえっていうやつだよね。確か何やってもって言っても放射能を浴びせてもダメだし、熱でもダメだし、冷やしてもダメだし、だけど踏めば死ぬっていう、なんかやついたような気がする。でなんで最近の本当に挨拶には自分の、まあね、これ名前じゃないけどね、呼ばれないのかっていうね。771からですけど、おつっさんとかね、これ昨日のあれですけど、で、773番がサンコンですからね。俺サンコンじゃねえしね。で774番おっちゃんコント、俺おっちゃんじゃないんですよ、おっさんじゃないですからね。俺ね20代中盤ですから。で、777番がんこんさおって書いてあるんですけど、あのね、まあ、逆から読めばなんですけどどこの人か分かんないからね。はい、行きますよ次なんで逆から、ちょっと遊んでみたかったっていう。で、次運転。稲刈りの季節、1年ぶりにコンバインに乗る。レバー操作は忘れてしまっているが、運転席に座ってしばらく見ていると蘇る。ハンドルの役割をするレバー、刈り取り機の昇降機、アクセル代わりのダイヤル。それほど苦労せず思い出せるのは田植え機やトラクターの操作と共通した部分があるからか。下野康氏の運転という書籍があると知って早速手にする。ジャンボジェットや地下鉄から熱気球、二足歩行ロボットまで、それぞれの運転の現場を取材したレポートである。ジャンボジェットは着陸まで自動操縦が可能であるとは知らなかった。 リニアモーターカーでは動力は車両側ではなく線路側にある。だから運転席は車両内ではなく指令所。そうした一つ一つが面白く一気に読み終える。この面白さは何だろうと考えていた。機械マニアでもないし、走ることに快感を覚える性格でもない。探るうちに田植え機に乗る緊張を思い出す。あれは運転そのものへの緊張ではない。まっすぐ植えること、効率よく植えることへの緊張だ。自分の植えた苗が数ヶ月後に稲になる、生命の第一歩になっていることの重さ、その思いに書籍に登場した運転手らの言葉を重ねる。ジャンボジェットのパイロットは自動操縦可能とはいえ、実際には自分で着陸させることがほとんどと答えている。潜水艦の操舵員は全速で走っている時はやはり快感で、互いに武勇伝的に語り合うという。運転の向こうに一人一人の心が息づいている。機械に囲まれて今僕たちは何かの運転あるいは操作なしには暮らせない。しかし運転するとはただ機械を操ることではない。本来それは必ずどこかへ向かって行う行為だ。そんなことに改めて気づく。運転に僕は生きることを重ねていたのかもしれない。そのハンドルやレバーを手にするとき、僕たちはどこへ向かっているのか、何を目指しているのか。ジターレス読み778。あれガチムチちゃんか、おっちゃんの、おっちゃんね、おっちゃんの議論の末おっちゃんに決まったんじゃなかったけど、決まったんだ。まあ知らないね、もう知らないですよ、知らないけど、まあ決まったの、決まった。俺おっちゃんになったんだ俺、マジか。名前変えなきゃない。 136Hz も変わりますね、0Hz です、もうね周波数ないですよ。どうなっちゃうんだろう俺。 O にしようかな今度、で、戻って。名付け、テレビの影響で子供がジュゲムを口ずさんでいる。実際にあった長い名前として知られているのは、女性ならマジョキキュジュローヤエチヨコ、マロの間、女、鬼、久しい、ことぶき、オイル、ハチ、思い、千、変わる、子。魔女キクジュ、牢屋へ千代子。男性なら、ねえ牛とらう、たつみ、馬ひつい、猿とり、犬い太郎。変わったのとしては、前後左右、富士の高根、外交官、などなど。外交官なんて名前つけんなっていうね。富士の高根もやめてほしい。ってか、前後左右とか絶対遊んでるよ。で、松井。日本ほど名前が多様な国はないという。基本的にクリスチャンネームから選ぶイギリスや成人の名を取るフランスのような風習があるわけでもない。漢字、感じる字とも称される近年の名付け傾向が拍車をかけている。2002年生まれで最も多い名前の読み方は勇気だが、それでも全体の数パーセントに過ぎず、当てる漢字に40種類くらいある。そのうち一番多い勇気、優れた輝きで8人というから、全体の種類の多さが忍ばれる。アメリカ人の名前を研究した結果からは、人気のある名前の傾向はあるが、その時の有名人と関係なく、偶然による偏りの範囲内で説明できると報告されている。名前の種類が多い日本人においては、有名人効果も無視できないことだろう。かつての道子人気、野球の大輔人気などが知られている。長い目で見ると名前の傾向も流行り廃りがある。中でも目立つのは、男性なら昭和10年代から35年くらいまで一時の名前がベスト10のほとんどを占めていた。その後は随分減ったこと。女性ならかつて一世を風靡していた子のつく名前が昭和60年頃からばったりと見なくなったことだろう。その子も元は貴族がつけていたものが一般に広まったものだった。名付けほど緊張する行為はない。最近では親自身の個性を主張する側面もありそう。とはいえ、最終的にその名を抱きしめ生きていくのは子供たち。心理学では自分の名前に含まれる文字を他の文字に対してより好むというネームレター効果として知られる特性が知られている。僕も確かにあという文字が好き。名付けとは親から子に伝える数文字の愛情なのだ。 ジーター779、今そんな名前にしたら絶対ニュースになるなと。なるね。ねえ、ウシトラウタツミウマヒツイサルトリイヌイタロウって言ったってね。お前、タロウも後付けでもうなんかてか言いたかっただけっていう、てかお前何年っていう。やだなぁ。てかさぁ、もうしかもささっきのあの女の名前の方はさっき言いましたけど、鬼とかオイルとか入ってるからね、字に。ことぶきとか久しいっていうのも入ってるんだけど、なぜそんなの入れちゃったんだろうっていう。鬼とかね。前後左右なんて名前つけたらお前って、外交官もそうだけどさ、名前おい外交官って言われるわけでしょ。やだなぁ。バイトして、今日からバイト、そのね、まあバイトなり仕事なりで配属決まりました、外交官ですっていう。外交官じゃねえじゃんお前って。前後左右ですとかね、ちょっと待てとね。今お前もうね、ドラクエ1みたいな感覚です。わかんないですけど、なんて呼ばれるんだろう、前後左右なんて。あだ名なんて言うんだろうな、方角、あだ名なんて言うんだろう、気になるな。外交官はもうどうしたらいいかわかんねえよ。つけたやつもう最悪だろ。富士の高根とかひらがなののが入っちゃってますからね。富士の高根って名前にやめろよっていう。名字があって、だから佐藤富士の高根とかですからね。佐藤なのか富士なんだか高根なんだかわかんねえ。もうニュースだよ、ニュース。悪魔くんとかそんなレベルじゃねえもん。外国だとね、あえてはそういう名前つけてっていうのがあるみたいだから、デビルとかいう名前あるみたいだけど。ね、ジェイソン、まあいいや、です。ビッグフット、ビッグフット、イエティ、雪男、彼らが大型類人猿ギガントピテクスの子孫だとして実在を信じる人もいる。ギガントピテクスはゴリラより2倍から3倍大きな類人猿で、約30万年前まで中国などに生息していた。仮に生存しているならビッグニュースだけれど、絶滅したとされて後の化石はなく、可能性は低い。ギガントピテクスをはじめ、2200万年前から550万年前にかけて100種以上知られる類人猿だが、多くは絶滅し今に残るのはわずか。現在も生息しているのは大型類人猿のオランウータン、ゴリラ、チンパンジーと小型類人猿のテナガザルとフクロテナガザル。このうち人に最も近いのは600万年前まで人との共通祖先から分かれたとされるチンパンジーだ。ゴリラは約900万年前に、オランウータンとは約1600万年前に分かれたとされる。小型類人猿を含むホミノイドの共通祖先とされるのは1900万年前のプロコンスル。一般的に類人猿はアフリカで誕生し、ヨーロッパやユーラシア大陸へ広がったとされる。しかし大型類人猿の化石はユーラシアでしか見つかっていない。そこで人類学のデイビッド・ビガン博士は、現代類人猿はユーラシアで生まれたと唱えている。2000万年以上前にアフリカで最初の類人猿が誕生、300万年余りしてユーラシア大陸に移る。その後ユーラシアが海水面の上昇によりアフリカから切り離されている間に大型類人猿が誕生し、多様な進化を遂げる。しかし900万年前から600万年前にかけて気候変動の影響で多くが絶滅。後にオランウータンになるシバピテクスの系統と、ゴリラやチンパンジー、人につながるドリオピテクスの系統がアフリカと東南アジアに移住して生き残る。ビガン博士の説に沿ってざっとホミノイドの歴史をたどると、多様性と柔軟な適応能力、移住への前向きな姿勢が人を生んだのだと実感する。それはもちろん今この瞬間にも当てはまることだろう。てか万年前ばっかりだから、もうね、もうすごすぎちゃって、もうどうしたらいいか分かんない。次、小能力、小脳の力。大脳について学んだ記憶はあるのだけれど、小脳については薄れている。そのサイズゆえ学ぶ気持ちが軽くなったのかもしれない。 運動を司る脳というのが一般的な認識。最新の研究はそれに疑問符を提示する。まずは名前から受けるイメージを拭おう。サイズこそ大脳に比べて小さいけれど、ひだが細かく表面積は案外広い。大脳の平均1900平方センチメートルに対し1128平方センチメートルもあるのだ。大脳はおおむね新聞の一面ほどと考えればいいから、それを半分に折った面積分が野球ボール大に収まっているわけだ。小脳はどんな時に活性化するのか。ニューロンの電位変化を調べると、ネズミの場合は口、猫は前足、猿は指を触った時分かっている。この違いはなぜ生じるのか。周囲の環境を知るとき、それぞれの動物がどこを用いているかに注目。ネズミは口、猫は前足、猿は指。小脳はこうした触覚情報を処理し、比較する役割を担っているのではないかというわけだ。小脳は何かの機能を分担しているのではなく、視覚情報を統合するプロセスを支援していると考える。小脳を全て取り除いた動物が十分時間を置けばかなりの程度回復するという事実もこうした 見方を裏付ける。神々、小脳に傷を負った患者はカミソリの写真を見るとき、鋭いなどの形容詞は簡単に思いつくのに、剃るといった動詞を思いつくには時間がかかるという。形容詞が一つの物質の属性表現である一方、動詞を思いつくには他の物質との関係性の把握が必要になると考えれば、小脳が知覚を統合するという仮説に沿って説明できる。これからは一つの現象や価値観で分析判断するのではなく、総合的に捉える小能力が必要かと、そんなことを無双したクリスマスの日であった。で、780番、イサムさんはアーナーで、丸があってルを触ると小脳が活性化するのですねと。ね、隠せてないよねそれね。てか大失敗だよね。てか押し出された丸で丸上からグーッと押したらルかなんか出ちゃった。横にアーナーって書いて丸があってルって書いたんですけど、あのね、でも大失敗小脳が活性化するんだ。しかも触るととかね、怖いね触ったらんーなんか来てるとね、もう帰れですよ、だからね、多分あのあれですよ、なんだっけ、ドアスでした、ウォシュレット、ウォシュレットだったらもう多分ずっと小脳活性化してて、多分トイレが出ないでしょうね多分ね、多分ずっと小脳活性化してるんですよ。だけど外出れないんですよ、もう活性化し続けちゃって、困ったもんですね、大谷さんいい薬ですみたいなもんですよ。よくわかんない。で次、共食い。あれは何の映画だっただろう。ディナーテーブルの中央に猿が出され、脳をスプーンですくって食べる、そんなシーンがあったのだが、カニならともかくと思ったのは共食い的な行為を嫌ったからだろう。もっともカニ味噌は肝臓だと後になって知ったわけだが、食人カニバリズムの習俗については長く議論されてきた。食人を伝える公開期に恨んがための怪しい記述が多かったせいもある。カニバリズムの語源になったカリブ族の食人はコロンブスが報告したもの。異民族との出会いには食人の噂がつきものだった。もっともヨーロッパ人から食人者とみなされた現地の人々もまた白人が食人のためにやってくると信じたりしたし、奴隷を取るのは食べるためとも見た。新たな研究ではプリオン病から守ってくれる遺伝子を多くの人が持っているのが食人の結果として適応進化したためではないかと指摘されている。パプアニューギニアのフォレ族には葬儀の宴で死んだ近親者を食べる習俗があったというのが、そのため致死者の脳の病気が流行した。その結果防御遺伝子を持つ者が生き残ってきたと。哺乳類で共食いをする者にはライオンやクロコダイルなどが知られている。2003年に入ってマダガスカルで見つかった恐竜の化石から共食いの跡が見つかって話題を呼んだ。ただ殺し合って食べたのか死肉を漁ったのかは定かではない。厳しい自然環境が背景にあったらしい。フェリペ・フェルナンデス・アルメストの食べる人類史にこんな引用がある。食べて美味しいとされたのはフランス人、次は嬉しいことにイギリス人、 オランダ人は冴えない味で胃にもたれるし、スペイン人は筋が多くて煮込んだところで食べられたものではなかった。暗く屈折して、しかしユーモアを感じないでもない。食人にまつわる複雑な感情を伺わせる。で、ジーター781番、今来たイサムさんのエッチって書いてあるんですけどね、ウォシュレットが何がエッチなのかよくわかりませんけどね。てか初めてウォシュレット使った時はすごい緊張しましたね。それでもう誰がやったか知らねえけど、マックスパワーにしてるんじゃねえよっていうね、慌てました、もう意味がわかんねえっていうか、なんかちゃんと洗えてんのこれっていう、本当にわかんねえ、どうなんだこれ、いつ止めていい、いつゴーサイン、何 OK サインは出るのっていう、グッドサインが出るんですかっていうね、そう、さっぱりわかりませんでしたねあれね。で次、自由度。運動器、骨や関節、筋肉や神経といった体を動かす組織、器官のこと。 WHO が協力して世界各国で研究を進める運動器の10年という取り組みが行われている。腰痛やスポーツ障害、骨粗しょう症、イエタなど運動器に関わる障害は多い。これらを解明し生活の質を高めていく。思い出したのは人型のロボットの解説で出会った自由度という言葉だった。一つの関節で前後に動かすことができれば1自由度、上下にも動けば2自由度、回転や伸縮なども自由に加える。人間の腕は肩に3つ、肘に1つ、手首に3つ、合計7つの自由度を持っている。ところが理論上は運動関節軸が位置と姿勢を決めるためには全部で6つの自由度があればいいという。人間は一つ余分な自由度を持っているわけで、これが行動の柔軟性を生んでいる。人型ロボットを研究する早稲田大学ヒューマノイド研究所の高西厚志博士らが1996年に開発した人型モデルは、片足3自由度、体幹、体の幹3自由度、片腕7自由度、片手3自由度、首2自由度、そして片目2自由度の合計35自由度からなっている。人間の場合はというと、片手だけで5本の指それぞれに3つの曲げと1つの旋回、合計20自由度。加えて例えば表情を考えると、皮膚や筋肉の弾力性といったことも考えに入れなくてはならない。弾力性のある物質を制御する理論や技術はまだ確立していない。人の体のなんという自由さ、逆に言えばロボットと違って冗長性を多く持っていることが人間らしさにつながっているわけでもある。今後人型ロボットの研究を通じて運動器の仕組みに新しい視点がもたらされることになるだろう。障害を受けた運動器をサポートする小さなロボットが生まれることもあるだろう。僕たちは自らの自由度をどれほど活用しているか。ロボットという外部を探求することで僕たちは自らを知ろうとしている。で、ジータ782、活性化してるなと。活性化したかな、わかんないけどね。で783番、マックスでビクビクってなっちゃったんですねと。そんなにってか強すぎ、それはね、多分ね、それひねりすぎだね多分ね。てか別にレバーじゃなかったですけど、ボタンでしたけど、確かボタンだったはずですけどね。多分ね、そこをね何百回か16連射ぐらいすれば、多分ねマックスのさらにマックスだから、なんつう 100% 中の 100% みたいなもんですになって、もうなんかもう洗ってんだかいじめてんだかわかんねえみたいななっちゃうわけですよ。まあ、勝手に妄想ですけどね、爆発ですけど、もうてか俺寝た方がいいな、多分疲れてるね。ねえ、ウォーターガンみたいになってる。てかあのね、なんかね、自分が小学校の頃ね、ものすげえ強い、あのなんていうのかな、圧縮空気でぶっ放す、あの なんていう、なんとかガンってついてたような気がするけど、水鉄砲あれやばいっていうね。あれ罰ゲームで、何かの遊びしてた時に罰ゲームであれを額で受けるっていう罰ゲームを、当時決めましてですね、そうするとね、シャカシャカシャカシャカってすげー圧縮してぶっ放した時にね、あーもう痛すぎるっていう、てかもうこれ水かこれっていう、その時にね、水はすごいっていう、うん、やっぱね、そう圧縮すれば、まあ石も切れるからね、すごくなるとね、水すげーなーっていう、ウォーターカッターとかですね、すごいですからね、あの年すごかったな、あのガンはやばいね、本当に、あれ目とかに行ったら相当やべえよ、あれ本当尋常じゃないぐらい痛かったよ確か。で、784番、骨粗鬆症言えたと、言えてるね、言えましたよ。で785番、エアーウォーターガン懐かしいと、確かそんなような名前だった気がする、エアーウォーターガン、そのねプラスチックなんかでできてるくせにね、かなりシャカシャカシャカシャカってやると、その水溜めてるところにどんどんどんどん圧縮、空気を圧縮してって、ぶっ放した後にビーって出るんですよ、もうね、普通のね、水鉄砲だったらピリピリぐらいしか出ませんけど、あれビーって出ますから、もうね、ナッキューンっていう音がつけたいぐらいですよ、ほんとあれすげー痛い、もうあれエアウォーターガンつんだっけな、ちょっと忘れちゃったけど、なんか派手な色してた気がする、黄緑っぽいイメージがある、黄緑とオレンジを使ってたイメージがありますね、白オレンジ黄緑かなんか使ってたイメージで、透けててね、うん、水が入ってるのちゃんと見えて、あれはやばかったな、あれはちょっとやばい、水鉄砲でしたね、あれはね。最新の水鉄砲はどうなっちゃってるんですかね、あるんですかね、まだ水鉄砲って売ってんのかな、今のだって自分が小学生の時でそれだから、もう今やばいと思うよ、うん、貫くぐらい、もうてかやばいそれはね、貫いちゃえばいいですからね、てかウォシュレットでなんでそっち行ってんだろう、で次、コツと分節、コップにミルクを注ぐとバンバーイなんて言いながら乾杯をしたがる、1歳の半年余りの手つきはなんだか危ないのに、小さな手の中のミルクはこぼれそうでこぼれない、親がサポートしようとした時に限ってこぼしてしまうものだ、コップを持ち相手とグラスを合わせ自分の口元に戻して飲む、これら一連の動作を滞りなく行うにはある種のコツを身につける必要がある、そのコツとは一体何なのか、動作の始めから最後まで細かく所作が決まっているわけではない、かといって瞬間瞬間を意識して行為をしているかというとそういうわけでもなさそう、乾杯のシーンをビデオに撮るとする、相手とグラスを合わせる行為と飲み干そうとする行為の分かれ目を示せと言われたら、誰でもほぼ同じコマを指摘する、そこでそのコマの前後を切り出したビデオと逆にその前後だけを抜いて編集したビデオを作る、両者を見せて何のシーンかと尋ねたら正しく答えられるのはどちらだろう、答えはたとえ短くともグラスを合わせる前後を切り取った画像の方、人間は行為の切れ目から多くの情報を得ていて、それは分節点と呼ばれる、人間の行動もまた分節点の前後で精度が求められ、その間は比較的自由に流されている、東京大学知能情報システム研究室で開発された寝転んだ状態から足を振り下ろす反動を利用して起き上がれるロボットはそんな理論を応用している、コツをつかむのが上手な人とは分節点を把握するのが上手な人と言えるのかもしれない、懇意にしている漢方の店に経路人形が置かれている、体表に網の目のように線が引かれ壺が表示されている、年の瀬それを眺めながら世の中もそんなものかもしれないと考えていた、一本の流れのように見える出来事も分節点で連なっている、だとすれば起き上がれそうにない難問にもきっとコツが見出せる新しい年で次、行く前にジータ、786、うん十年後のウォーターガンはきっと魔法孵化できるようになると、 魔法か、てか属性ついちゃってね、ね、ウォーターガンつってるのにね、相手燃えちゃったりするんですよ。もうてかやばいそれね、もう戦争爆発したりするんですよ。てかね、あとね、なんとなくね、自分はあのなんだっけ、マダンガンだっけ、忘れちゃった。なんかそんなのなかったっけな。ね、小学校ぐらいのね、ジャンプの歴史がね、大の大冒険かね、なんかそんなようなガンなかったかな。まあいいや。なんとなく思いね、今スッとね横に行ったんですけどね。で、次。食卓の科学。お箸の方程式なるものがある。イギリスの物理学者がお箸を使う難しさを数式化したものだ。ざっと説明すれば、中華料理を食べる回数に料理の形や滑りやすさや重さをかけて平方根を取った上でお箸の長さや持ち方といった固有の変数をかける。それを皿から口までの距離などで割る。計算の結果、おおむね1000回お箸を使って中華を食べれば満足できるレベルになるのだとか。この物理学者は何ですか。で、続き。お箸の場合は半分冗談だが、日本では皿洗いの研究なんてのも行われている。筋電図、筋力の電気の図で上腕三頭筋への負荷を計測したものだ。それによると、カレーライスで汚れた皿を3枚洗う動作は腕立て伏せ5回分に相当するという。日常の行動をエネルギー代謝率で示す研究もある。基礎的な代謝量と比べてどのくらいエネルギーを使うかを示したものだ。エネルギー消費が多いのは階段を上る動作、布団の上げ下げもその半分くらいとかなり高い。100メートルを1分で歩く速さと同じレベルだ。公平なケーキの分け方なんて研究もある。あなたならどうするだろう。2人で分けるときは1人が公平と思うように切って、もう1人が好きな方を先に選ぶのがスマート。政治学者や数学者らによる研究チームでは、それでは完全ではないとしてレフリーを加えている。チョコの部分が価値が高いとか、イチゴが魅力とか、2人がそれぞれケーキの各部分の評価をし、レフリーが各人の評価に基づいてケーキを分配する。まあ普段用いるには不便な方法ではある。レフリーで、次。日常に科学を見た人といえば寺田虎彦。茶碗の湯に地球規模の地節風を見、金平糖に最先端科学につながる疑問を抱いた。そんな彼が科学者と頭と題したエッセイで、科学者は頭が悪くないといけないと書いている。常識的に分かりきったと思われることでつまずき、それを明らかにしようと吟味することが重要なのだと。急がない、転んだり道草してこそ美しい花を見つけられる。で、次。50音。イロハウタのように文字すべてを利用して意味のある文章を作る遊びをパングラムという。イロハウタの誕生は平安中期と言われるが、同じ平安期に50音図も誕生している。もとも庶民の手習いにはいろいろ歌が好まれ、50音図が広まるのは明治になって教科書に登場してから。教科書に50音図が採用されたのは構成が論理的だったからだが、これは古代インドのサンスクリット由来だという説がある。サンスクリット語、紀元前3世紀まで音の並びを科学的に決めていたと言われ、この表を読もうと鐘を振ったのが50音図につながったというわけだ。この語で20母音とされるえとおがあいうの下に来ている事実もこの説を裏付ける。世界の言語の連鎖性を説く津田源一郎氏の著書に各音の起源が説明されていて目を引いた。あ行は源礼性、な行は生産性、ら行は気候性などを持つと定義した上で各音の成り立ちを見ている。例えば日本語の祖の音は祖先、基礎のように源を示す性質を持つが、英語でもソース、ソウルなど S の音に同様の傾向があるというわけだ。こうした性質が単語レベルにも現れて、 ホラーとホール、名前とネームなどのような共通性を生む。ただし単なる偶然の位置と指摘する説もある。心理学のラマチャンドラン博士らは言葉の発生に共感覚的な感性が入り込んだ可能性を指摘する。星型のようなとんがった絵を言葉で表現するとき、多くの人がギザギザといった耳障りな音を混ぜる。ちょっとや英語で言うティニーウェニーなどの表現は口をすぼめる音が混ざるが、物の小ささをジェスチャーでも表現しているというわけだ。この見方を取れば、音や単語の類似性を言語としての連鎖に求める必要はなくなる。いずれにせよ、音はそれぞれ祈りに似た思いから発せられた力強い何かではあったのは事実だろう。普段それらをまるで記号のように軽く口にしていないかと振り返りもするのである。次、ヒテレスな科学。日本でもイグ・ノーベル賞の名前が知られるようになった。パロディ版のノーベル賞と説明されたりするし、確かにそうした一面もあるのだが、純粋にお笑いというわけではない。試しに次に掲げる2種の研究業績リストを比べてほしい。1つ目、スキップをしなくなるわけ、大衆によるコミュニケーション、クリップはなぜ曲がる、泥を食べるのは健康のため、旗がはためくわけ、2番目、換気についての学術的分析、相続税率の低下に延命効果があることの実証、鳩にピカソとモネの作品を識別させる訓練、人間の腸内から発見された異物一覧、コーンフレークがふにゃふにゃになるプロセスの物理学的考察。さて、見分けがつくだろうか。前者は権威ある科学誌ネイチャーの人気コラムをまとめた知の創造という書籍から見出しを抜粋したもの。後者はイグノーベル賞を受賞した研究を紹介する書籍から拾ったものだ。両者から受ける印象に大きな差はない。大真面目で奇妙キテレツというのがイグノーベル賞を紹介する書籍のコピーだが、科学とはまさにキテレツさが醍醐味なのだ。相対性理論のいう時空の歪みや、量子論のいう粒子を通り抜けるトンネル効果、あるいは数学でいう無限にいろんな無限があるなんて、常識からすればまさにキテレツ。ノーベル賞では遅れを取っているとされる日本人だけれど、イグノーベル賞においては受賞大国の一つ。足の匂いの原因物質を特定し、とりわけ自分の足が臭いと思っている人の足は臭く、思っていない人の足は匂わないという秀逸な結論を出したとして受賞した化粧品メーカーの研究者を第1号として、ガムの味と脳波の関連性の研究、浮気発見スプレーの開発、そしてタマゴッチやバウリンガルに至るまで。不思議でキテレツな国としての日本はまだまだ元気だし、可能性もあるよねって、そんなことを感じている。で、次でやめよう。女と男と思い出と。イギリスの科学博物館の来訪者にディスプレイ上に表示される点の数がその隣にある数字と一致しているかを尋ねた調査が、2から3個の点の場合、回答に要する時間はおよそ 0.5 秒。こういう分け方は好きじゃないけれど、平均的に女性は男性より 0.05 秒早かったという。この差は点の数が5以上になるとなくなる。同じ実験からは、大きな数については左目を使って数える方が簡単という結果も出ている。左目がつながる右脳で非言語的に捉え、その後左脳で7つといった言語と結びつけているということだろう。それで思い出したのが、男と女では左右の脳をつなぐ脳量の太さに差があるという話。女性の方が左右の脳のやり取りが多くできる。点の数が少ない場合、まずイメージ的に捉えて言語に置き換えると考えるなら、女性の方が回答が早い理由として納得できる。 エッセイを聞かせながら脳の働きを調べた産業技術総合研究所の実験によると、男性は左脳が主に活動していたのに対し、女性は左右両方の脳が活動していたという。男性は論理的に理解し、女性は感覚的な面も含めて理解しているということかもしれない。他人の外見を記憶するテストでは女性の方が高得点を得たという実験もあるし、単語を目にするとき女性は単語の感情的な意味も含めて思い出しているという。記憶力を高めるにはまずは大きく捉え、自転車乗りのように体の手続きと一致させて覚えるとよい。女性は細かいところまで覚えているとよく言われるが、物事を柔軟に把握するから心に刻まれやすいということだろうか。ともあれ、男にもいろいろあるし、女にもいろんなタイプがある。一様に男女に分けて多様性を見逃してはいけない。ただ異性を叱責しそうになるとき、そういうものなんだって心に余裕を持てるなら、男女に分ける考え方にも意味はあるのかなと思う。はい。また1時ぐらいまでやりました。はい。ね、1時間でも来ればね、行きゃいいんだ1時間でもっていう。はい。最近またね、今日はねモンスターハンターやってたんですけど、大変ですっていうね、上がりませんねランクがね、全然。まだ9ですね。1体倒すのに時間がかかりまくり。大変だわあれ。で787番が今来た音ね、俺がやめると言って今来たと書くあたりね、絶対来てねっていうね。788番雑学コラムまだストックあるのと。あるよいっぱい、全然余裕は、全然余裕。あと多分俺ね、一番頭から今度読んでないやつっていう風にやれば、多分3、4回分まだ3回分ぐらいあるかもしれないな。まだ3時間分ぐらい、2時間から3時間分ぐらいはまだストックあると思う俺。やろうと思えば。自分が飛ばしで読んじゃってるから、それを全部読んだとしたらまだ2、3回分のストックはありますよ。だけどね、2、3回分ですからね、下手するとね今週で全部読み切っちゃうという形になるので、また何かやるもん考えとかないとモンスターハンターやってることになっちゃうぞとね、俺が、なっちゃうかなっていう感じですね。そういう、ていうかね、それよりもね企画やれお前っていうね、企画全くやってないですからね。ていうかね、参加するよって言ってくれた方、結局俺が聞いてもないのもあるんですけど、返事じゃねえや、なんぞ何にも言ってこないってことは忘れてるか飽きたかの可能性が高い。今のところ2つしかお話来てないから、残りの3人からは来てませんで、声当ての方を頼んだんですけど、それについても、ファイルが来ておりませんので、やばいっていうね、大丈夫かっていう感じですねマジで。はい。でジータ、789、いや本当に今来たからと。マジかよ、ってか1時とかに来たんだってことで雑談30分と。なんでその正解だと30分雑談がプラスされるの、俺にとっては拷問ね。俺喋れないもんだって、自分はね喋りが苦手だから、さ雑談30分とか、いやもうね拷問ですよね。で790番夏だし怖い系が聞きたいなと。怖い系つうと、あまだあったじゃん、 ネタが異常快楽殺人全部読んでねえわ。異常快楽殺人はもう読み始めちゃったから、これは読みましょうね。これはまだ、何ページあるんだろうな、 180ページぐらいありますから、これは多分また3回分ぐらいあるのかなと、うん、2回か3回分ぐらい、あれはグロ系か、怖い系とグロ系違うのか、じゃあどうしたらいいんだよ。じゃあ怖い系つったってないよ別に。グロ系じゃダメなのか、怖い系か、どうすればいいんだろうね。で791番、企画失敗したらまた24時間のお詫び放送になっちゃうよと。失敗っつうかやらないって、つうかやらないわけにもいかないんだよ。だってさ、声、俺声ファイルもらってる人いるからね、あの、うん、そう言わせただけみたいなね。でもな、短編2つっていうのもあれなんだよね。だからね、ちょっとね、あ、どうしようかな、ちょっと考えてることもあるんですよ。うん、でもね、 OK もらえるかどうかは全然わかりません。まだ聞いてないですしね、とりあえずそのもらった2作は完成させないと、せめて完成させて、で自分が今ちょっといいかなっていうのを考えてるのがあるんで、それと合わせて一つにするかと思ったり、うん、もしかしたら実際にそのなんだその3人まだ来てないよっていう方は実際に本当に考えて練りまくってるのかもしれないですけどね、それはわからないですけど、なんとなく、もう飽きちゃったかなと、俺がこんなですから、はい、なのでちょっとそのあたりは分かりませんね、聞いてみないと、うんうん、そう、とりあえずそうやってもらったやつは短編2つ、時間がかかればかかるほど良いものができるとね、時間かけてるくせにね、進んでませんからね全く進んでませんね、まずいっすね、うん、いやモンスターハンターなんて始めたからね、余計あモンスターハンターやろうかなみたいな、そっち行っちゃダメダメだね、やっちゃってますからね、そう適当にうん、まだランク低いけど一応どこどこ行きますって言えば2人ぐらいはついてきてくれますね、一緒にやって、だから一人でやるのはなるべく避けてみたいので行こうとはしてますけどね、秒弾は作っても多分ね2人ぐらい、うん、しか入らない可能性があるから、ちょっと保留っていうね、作るまでもねっていう感じがするんで本当にな、企画ほったらかしだな。そう、初めのテンションだけだよ本当に。やっぱりね、疲れるとがっくりいくんだよね。もうやっぱね、企画難しい。モチベーション保つっていうのがね、やっぱり大変だよ。配信の方行っちゃうか。別のことやっちゃうもんね、そう。でもな、やらないとあかんからな。もうね、マストの状態になってるからやばいんだよな。しなきゃなんねえっていう感覚でなってるから、これをまた切り替えないとね、ちょっとねまずいなと思うんですけどねこの感覚でやってる以上あんまり多分いいものをできないで終わっちゃうでしょうからね、もらっその書いてくれたに申し訳ないけどね、うん、794、お盆休みがあるじゃないって言ってんですけど、そこで、いやでもね、俺絶対もうね解放みたいになるから、あんまりね俺ほとんど進む気がしませんよ、結局ソロプレイだから一人で作んなきゃいけないから、うん、そうするとね、結局ダメかなと、ダメかなって俺が頑張りゃいいだけなんだけど、わからん、 でも実際にその2作品その出来上がってもですね、その自分が考えてあるもう一つプラスしようかなと考えてるやつがプラスされなかった場合、2作品、プレイ時間、何分だろう、プレイ時間5分かからないね、1つ多分2分ぐらいで終わっちゃうんじゃないか、2分かけ2ぐらいの可能性が、はい、2分だったら結構ゆっくり読んでるかなぐらいかもしれない。うん、そんな別にタイムアタックする必要はないんですけどかなっていう感じはしますね。やっぱり30分1時間のものを作る人ってのは書く量相当書いてんなっていうあれですね、そう大変だなって、やっぱり作るのすげえなって、なんだかんだで、うん、どんなもんでもさ形にするのやっぱすごいよ。もう音を入れたりとか背景あれしたりとかいろいろあるけど、相当モチベ高くしてやるぞってやらないとあそこまでいかないからだからすごいと思うよ本当に。で795番、2分のゲームを2ヶ月かけて作るわけですねと。2ヶ月どころじゃの騒ぎじゃないですよ、2ヶ月じゃないかもしれないもんね、2年っていうね、2分のゲームを2ヶ月かけて作るっていうのはね、果たして2ヶ月で終わるかどうか、だらだらだらだら言ってね、またねおじゃんになる可能性が、お疲れっていうそう、それでテキストファイルと音声ファイル出しとくんで、作ってくださいみたいなね、人任せっていう2分の本当にね、短編って言いましたから、実際に本当にね、てか長かったら長かったで、確保も大変だし、ね、声当てするも大変だろうからっつんで、短編っていう形で考えたんですけど、当然でも2分以上はかかるか、セリフ読みのファイル全部足しても2分以上あるか、だから5分ぐらいは、5分以上はあんのかもしれない、1つ10分はできんじゃないかな、うん、ような気がする。そうだね、やらなきゃな。でも音声ファイルも来ないんだよね、わっかりでしたっつって来るかなと思ったんだけど、うん、全員分は来てないですね、 OK もらった人からなんかからね。で796、片方の人しか声入ってないけどウップしますっていつか言うんでしょうと。ありえるよねそれね、つかそれはでもな、片方の人しか声入ってないけどっていうのは、あでもね、そうだな、一つその二つ作品今あるって言ったけど、一つの作品はもうその決めてるんですけど、もう一つの作品はその決まってないんですよね、誰に読んでもらうっていうのは決まってないというか、読んでほしい人がもう音沙汰ない、ないんですよっていうとかなりヒントになりますけど、音沙汰がないので、だから、そのなんだろう代わり、自分の中でイメージしてる代わりがいないから、だからどうしようかなっていうのがあってね、代わりにやってもらおうと思ってもね、それに合う声の人がいないんだよね。だからそう、ああいう声出す人がいないからなっていうのは言うと、もうかなり大ヒントですけどね、で、797、1文字表示するのに5分くらいかかるようにすれば2時間ドラマも夢じゃないとね、多分ね。ってことはセリフももうそれクラスの、1文字表示するのに5分とかね、もうねバグですよね、もうね それじゃあ声当てのセリフもうわーっていう、もうねゾンビみたいなやつになっちゃいますよ。てかゾンビ以下ですけどね、もう 1文字表現するのに5分だったらね、今のでも相当スピード速いですからね、そう考えると。それは遅すぎるよ、5分とか2時間ドラマ余裕だね。そんなね夢じゃないっていうか、もうね24時間ドラマだねもうね。でもね話はわからない、一文字出てくる。大丈夫っていうね、ちょっと寝るわっつって寝て、ああ数文字進んだみたいなね、そうやっと12文字進んだわ、1時間寝てたんだぐらいの。すまねえじゃんそれじゃあよ。てか1文字表示するのに5分かかるようにしたらファイルってどうなっちゃうんだろうね、すごそうだな、2時間ドラマね、そかとりあえずねちょっと、あでもその人もな、その人もスカイプで見ねえんだよな、どうしよっかな、もうどうしよっかな、スカイプで見ないんだよなその人もな。とりあえず2作品になるのかな。でも声当て、声当て困ったな、声当てなかったら本当にしょぼいですからね、声当てがあってやっとこさね、短編でも話が悪いってわけじゃなくてさ、どうしても短編で2作品だけだとさあれだからさ、で798 BGM はなかったことになったと。 BGM はやっぱりね、作曲ホイホイだと、で俺のその自分のですね、全く空っぽな音楽知識、だとできません。うん、遊びでちょっと作るぐらい、前にファイルバンクにウップしてたレベル、あの程度だからぶち壊しになるんでできませんね。やっぱりどっかからお借りする形になるのではないかなというふうに思いますよ、やるとしたらね。で799ワンちゃんで代用と。ワンちゃんか、いやキャラが全然違うんだよな、キャラが全くもって違うんですよ、なのでですね、ワンちゃんで代用つってくる、ワンちゃんがそれにはちょっと難しいんですよね。でも全然その自分が呼ぼうと思ってる方が来ないから、だからね非常に困ってますね、代わりがいないんですよね、あの雰囲気を出せる人はいるかな。でもな、いいね、難しいな、迷ってるところ、それは迷いどころだね、800番新聞の切り抜きで作った脅迫文のように過去の配信から切り抜けば OK と出た。もうこれロボットみたいになっちゃうじゃんそれじゃ、めちゃくちゃだよもう。ロボット役だったらあれかもしんないけど、それはすごいわ、その切り抜きは大変だ、俺作る方が大変だよね。そうか、まあできなくもないかね、できなくもないけどいつ終わんだろうっていうね、過去の配信からってね、俺のなんだ俺の作戦に抜かりはないしの王だけ抜いて、で、さしってか俺 何やろうとしてんだか全然わかんない、てか なんつうのかな、適当にそうやって抜いて、やるわけだ。ソフトでそうやって切り抜いてくっつけてっていうのできるから、そういうのやろうと思えばできるのか。でもね、そこまでする そうなんだよね。でもやろうと思えばできんだよね。過去の配信なりそういうのから切り抜いて、その喋ったことねえこと喋らせるってことはできんのかもしれないけどね。うん、恐ろしいソフトだね。で801番、はるはるなら一人で5人くらいはいけるでしょと。やってもらうの一人で、5人。いや確かに5つぐらい種類、ね、5種類くらい声出せるかもしれないけど、普通の声、まあね、いろいろあるもんね、出せるもんね。でもね、なんつうのかな、あんまりあれなんだよな、今回来た2つの作品は下手な、なんだろう、声を変えるとかしてほしくないんですよね。やるとしたらほとんどまんま、あ、まあ声若干その指定してきてるやつもあるから、それに関してはそれに合わせないとまずいとは思うんだけど、基本的にはそこまであのその人の素の声の方が逆に面白いかなと、うん、変にいじくるより、うん、なんかそっちの方がリアルっぽくていいなと思って自分はね。だから変になんか、別の声っていうのかな、なんかそうやっていじくろうとしてるんだったら逆にしない方がいいかなっていう、普通に喋ってもらった方が逆にいいのかなと思ったりもしてるんですけどね、それ分かりません実際。本当にね、どうなんのかな、マジでやるかな、ちゃんと完成できんのかな、そこっていう完成できんのかな俺な。これで作んなかったら相当あれだよな、申し訳ねえよな。その厄介っていう言い方だと語弊があるからあれだけど、また恥ずかしいのがさ、もうさ、そうやって作れる人からもらっちゃってるっていうネタをね、そうやってあのちゃんとさ、もう吉里でさ、まあキリキリですけど、そのキリキリでそのちゃんとサウンドノベル作れる、しかもかなりあのレベルの高い雰囲気のやつを作れる人からも、テキストをもらっちゃってるあたりだからもうどうしたらいいんでしょうっていうね、ほんと申し訳ないよ、本当にもう申し訳ないと思ってもやらないんだけどね、この男学生時代でね、あのもう夏休みだっつんだったらあれなんだけどね、もう9月頃まで休みじゃない、そうしたらやってやろうっていうので、当時のモチベーションがあったなら頑張っていろいろやったんだろうけど、今もうねそれどころじゃないの、なんか、やっぱりね違いますよね、学生時代とは当然ですけど、そう、こんな遅くまで俺配信してんのも本当はおかしいんだけどね、仕事あんのにね普通にね、なのでそう、誰か企画やる人いないのかね、もうね、てかもう自分のも元の下老日企画っていう風に言わずに、なんかもうちょっと広げて何かできたらいいなと思ったりするけど、またそれは妄想でね、実際やろうとしたら多分大変なんだろうけど、何かもっと広げられたらな、面白いんだろうなって思うけど、気力がないね、気力とモチベもいろいろないね、技術も知識もないですけど、ただ妄想だけが突っ走る形なので、うん、で喋ったで、802番、冬ちゃんなんてもう何ヶ月も見てないよと。冬ちゃんも来てないね、うん、で803番、大学院行こうよ博士課程と。 ね、俺前期取ってるからね、後期取ってね博士になっちゃえばいいじゃないと、博士号取れよと、無理っていうね、そんな知識ねえしってね、まあわかるでしょうけどね。おーなんだよな、そう、ふーちゃんも来ないんだよね、どうしちゃったのかね、本当に。そうだな、来ないね、全然見なくなっちゃったね、困ったもんです。うんうんうん、そうだね、だからそう、自分がイメージしてる人をに頼むとかしかないのかな、そういうね、ネット声優っていう方に頼むしかないのかもしんないけどね、ちょっとわかりませんけどね。ネット声優の人と知り合いになったらもうバンバン使っちゃうのかな、どうなんだろうね。んで804番、よくあるじゃない、 20% で保たれているとかいうやつ、 20% で保たれている、それは何の話。よくあるじゃないって言われても俺の中でよくないからわからない。ちょっとわからないですね。なんかだってさ、夏休みっつったって所詮1週間結構早いと思うんだ、さーっと過ぎてくると思うんだよな。さすがにずっと家にいたりとかしないし、海外には行かないと思うんですけど、どっか行くと思うんですよ。てか行くんですよ。そうだからね、しかも人ん家泊まり行くこともあるだろうし、てか多分行くと思うんだよな、それもあって、その知り合いと、まあ、旅行っていう感じでそうやって行くのもあるし、でさらに友達の家にその泊まりに行くっていうのもあるだろうし、そうするとね、そういう時にはあまり企画って逆にできないんですよね。やっぱりそういう時にやることをやってたりするから、そんなこと言ってて配信してたらあれですけどね、暇っていう。わかんないけど、でも多分ね、あ、でもまあ1週間以上あるから全部は全部そういう風になってない、まあ、最終日手前ぐらいとか1日目とかはもしかしたら配信とかしてるかもしれないけど、企画とかやろうっていう気にはならない気がするな。大丈夫かな。どっかでね本腰入れてやんなきゃいけないと思うけどさ。で、805番、俺も夏休み2ヶ月しかないわと。2ヶ月とか長すぎるしね、もう本当に羨ましい。2ヶ月あったらな、企画なんてもう5回ぐらいできんじゃねえの、もうね、突発だったらもうポンポンポンってできますからね、 4、5 回余裕ですよね、そんだったらね。自分は2ヶ月に一遍企画はやってたんですよね。一応ね、企画っていう名前で企画にしちゃえば企画になりますから、大した濃さがなくてもね、企画になっちゃうんですけど。とりあえず人呼べばいいじゃんっていう感じなんですけどね。人呼んで、1人2人じゃなくて、まあ3人4人になったら企画かなっていうね、イメージ。そういう感じでやるんで、まあそれでだべてちゃしょうがないですけど、そのまあ何かやるという形でやれば、まあ企画っていう形でいいんじゃないかなと。まあ実際聞く人も多分増えるでしょうし、まあ、呼んだ人のあれにもよるかもしれませんけど、そうですね。まあそういうのがあるんでね。もう眠いな、寝よう。さすがにもう頑張って30分ぐらい話したが、もう眠いです。もう寝ましょう。 疲れました、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、この辺で終わりにしたいと思います。適当にダブってました。本当に企画って名前で企画にしちゃえば企画になっちゃうと、うん、なっちゃうね、そう、なんと俺企画でもうこれやこれだっていう風に言っちゃえばいいんですよ、もう、勝ちですよ、そう言ったもん勝ち、言ったもん勝ち、そうそう、だから136企画って書いといてなんだかんだやるわけですよ、そのもう、ね、大した濃さがなくても俺が企画って言ってるやつあるでしょ、そんな重めじゃないやつね、そういう風な形でとりあえず、その大小かかる普段やらないような、まあ一人でねその配信ばっかするのもまあねありですけども、やっぱり人呼んでやんないとそこまで、やっぱ山作ってそう波作んないといけないかなっていうのはあると思うんですけどね、てかまずねソロ配信がまずあんまりないっていうのもあるんですけどね、ソロ配信自体をまず増やさなきゃなんねっていうのもあるんですけどね、そうソロ配信増やしてから、やるべきことですけどね、自分一人での配信が全然ねえくせにっていう、まあ企画だけやってる人っていうのも逆にすごいですけど、 いたらねそういうの配信するたび何か誰かしら呼んでるっていうね、まああったらすごいですけどね、頑張った、よし、お疲れさんでした、ありがとうございました。ファイルバンクの方にはこれアップはするべきかな、なんかもうアップする記憶もねえな、疲れちゃったなやべ企画マジやべえわ、ファイルとりあえずパソコン落ちたら怖えから外付けのハードディスクの方に吹っ飛ばしといて、引っこ抜けるようにはしとかないとまずいですね、あともしその企画参加しますよって言ってた方で、今聞いてる方がもしいたらですね、現在どんな状況か教えてほしいと、まあ俺も聞くけどね、そう教えてほしいですね、もうダメだったらダメって言ってくれればいいですから、ね、ギブアップだと、ね、それだったら了解という形で、変に、悪いなと思って粘られるよりかはもう無理だったら無理って言ってくれた方がありがたいから、そうしてくれた方がいいですけどね、はい、つうわけで、この辺で終わりにします、んじゃあこの辺でバイバイと。